おはようございます。通告に従いまして大項目2点からなる一般質問をこれより行わせていただきます。中西市長は先の留萌市長選挙におきまして現在のルシンフライパークを道の駅の登録へと目指すことを公約の一つに掲げております。また前の定例会の一般質問においても答弁をされておりました。この件につきましては市民の関心も大変高く多くの市民の方から私のもとにどんな道の駅になるのだろう、いつ開設されるのだろうといったお話をよく耳にします。道の駅は円滑な道路交通を支えるための場としての休憩機能、地域振興の場となり活力ある地域の形成を働きかける地域との連携機能、そして道路情報や沿道の文化、特産物などの情報を活用し、個性豊かなサービスを提供するための情報発信機能、これらの3つの役割を果たしてこそ施設として成立すると言われております。現在、道内では120の道の駅が開設され、この留萌、旭川、稚内県域においても22の道の駅が創意工夫により地域と連携し日々営業に当たっているところでございます。しかしこの県域を含む道内の120あるといわれる道の駅のすべてがにぎわいを見せているわけではなく、運営に苦慮されている施設も多いとも聞いています。後発で展開する留萌市の道の駅につきましては他地域で成功している事例や失敗した事例を含め、今後施設について議論をしっかりと深めることができるメリットもあります。さらに東北の海沿いの観光地として人気のある黄金岬やゴールデンビーチなどを有することで日本人観光客、外国人観光客のさらなる留萌地域への誘客を促し、地域への経済効果の創出のために何ができるかということも道の駅の展開からもつかめることができるものと考えています。そこで私からの質問としまして、大項目1点目道の駅構想と地域への経済効果創出についてから、中項目1道の駅の供用開始時期と施設の内容についてをお聞きします。これは先ほども述べました通り、市民の道の駅に対する関心は大変高く、我が町にもやっと道の駅ができると期待している市民も多いこと、そして市長からの先日の市政執行方針の中でも平成31年度の登録に向けて準備を進めるとのご発言がありました。そこで具体的な供用開始時期とこのような施設の内容にしたいといった市長のお考え、もしくは思いをお示しいただければと思います。そして道の駅事例調査についてはどのような目的によりどのような内容で実施するのかを具体的にお教えください。中項目2、日本人および外国人観光客に対する誘客および、動向実態調査についてからお聞きします。道の駅登録展開は31年度末に全線開通する高規格幹線道路深川留萌自動車道の開通が大きなターニングポイントに挙げられると考えます。しかし交通網の整備による各所への移動時間の短縮はストロー効果をもたらし道路利用者に素通りをされてしまうといった懸念も一方で考えられます。道路利用者のニーズをいかに的確に捉え、地域の魅力ある施設づくり、そして施設への誘客をより確実なものにするためには、日本海沿線の観光の入り口としての期待感の創出、そして帰路につく方には、次回の来訪を促せるような雰囲気の創出ができなければならないと考えます。そのためにも、道内を知り尽くした旅行会社などからの意見やアドバイスを取り入れるお考えはないかをお伺いします。 また施設の登録前に観光客の意識調査のため外国人も対象に含む多国語構成によるアンケートを観光客が立ち寄りそうな民間のお店などに設置をしてもらい調査を行い活用することを提案したいのですが、市長はどのようにお考えかをお聞きします。また昨今道内においても外国人観光客の増加に伴い急な疾病により病院にかかるケースも増えているといった報道も目にします。そこで留萌市立病院で外国人観光客の急な疾病による来院の実績についてをお伺いします。中項目3、地域への経済効果創出のためにからお聞きします。私が事前に入手し担当課の方にも参考にしていただこうと大手旅行雑誌社が調査した留萌マシケの旅行者動向調査2017をお渡ししていますのでぜひご覧いただければと思います。この動向調査をもとに少々お話をさせていただくと、この調査は雑誌社が宿泊旅行者を対象に北海道全体と留萌マシケを比較した調査となっており、来訪者の居住地は札幌市 41%、 旭川市 37% とこの2つの都市からおよそ 80% の来訪、男性旅行者がうち 68% を占めており北海道全体と比べて 20% も多いということが分かります。また宿泊旅行者の形態としては 48% が配偶者と来訪し、その目的は夕食に地元のおいしいものを食べる、これが 60% と北海道全体の 42.9% に比べおよそ 18% も高くなっています。さらに特筆すべき点は消費行動でありまして、宿泊旅行にかかった費用のうち現地で使ったお小遣いがこの留萌マシケエリアでは 13,580 円、北海道全体の 9,658 円よりも3922円も高いという結果が出ています。これらのことから留萌は滞在型ではなく通過型の傾向があると言われておりますが、滞在された宿泊者に関しては非常に単価が高いという実態が見て取れます。この資料には他にも多くの情報が記載されておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。道の駅は先ほども述べさせていただいたとおり、休憩機能、地域の連携機能、情報発信機能の3つの役割から構成されています。最近はスマートフォンの進歩により、ナビ機能が大変充実し、地域周辺の飲食店や施設を探す苦労はほとんどないといえます。また多くの道の駅では、地元食材を有効活用したレストランや生産者の顔が見える特産品の販売に力を入れ収穫力の向上に取り組んでいます。市長は以前道の駅登録の際には施設完結型ではなく背後のマーケットゾーンにも配慮し訪問客を街中に誘導できるような施設を目指したいと述べておりました。もちろん私もそのお考えには賛成です。しかし多くの道の駅の成功例として地元食材を有効活用したレストランや生産者の顔が見える特産品の販売で集客を上げている傾向が多い以上、そのニーズにおいてはやはり無視できないものと考えています。そこで道の駅の設備として地元商店や農業、水産関連の事業者を募り、一定の条件付きにはなると思いますけれども、お店を開業してもらう、そのようなお考えはお持ちかお伺いします。また、観光バスで道の駅に立ち寄る訪問者の平均滞在時間は20分程度で、その間にトイレを済まし、施設内のお土産コーナーなどを見て回ると聞いております。 また購入する商品も大きなものよりも次の移動先までの間につまむ程度のお菓子や珍味が人気だとも聞いています。提案となりますが、ぜひ地域に由来する食べきりサイズに梱包された商品の開発を関係する方たちと取り組んでいただきたいと考えます。市長のお考えをお尋ねします。続いて第項目2点目、ストレスチェック制度の適切な活用と市職員の人材の採用についてから、中項目1点目、市職員のストレスチェック集団分析の結果についてをお聞きします。労働安全衛生法の改正により、平成28年度から50人以上の事業者に年1回、心理的な負担の程度を把握するための検査であるストレスチェックの実施が義務付けられ、留萌市もその例外ではありません。ストレスチェックの目的は、職員自身がストレスの値を知ることで、ストレスへの気づきを促し、メンタル不調の発生を未然に防ぐ一時予防、そして職員のストレス値を部署ごとに集計、分析を行うことで、ストレス値の高い部署の業務改善や職場環境改善に努めることにあるとされています。そこで、このストレスチェックは任意の受験とされていますが、市職員のストレスチェック対象者に対する受験した職員の割合についてお伺いします。また、ストレスチェックを受験した職員のうち、高ストレス者と判定された職員がいるのかをお伺いします。中項目2、職員採用における課題についてをお聞きします。留萌市の職員数は退職者数に対し、新たな職員採用が追いついていない状況です。これは試験に合格、後に採用になったものの、先方の事態などにより、予定した採用枠を満たすことができないケースが続いていることも理由の一つとして挙げられます。現在の適正とされる職員数に対し、何人程度の職員が不足しているのかをお伺いします。また、市長の市政執行方針の中でも、若者の人材育成として、新規学卒者や若年層などの雇用確保に向け、関係機関と連携し、即戦力となりうる人材ニーズの把握、担い手育成方策の検討など、若者の人材育成にも積極的に取り組んでいくとのご発言がありました。そこで、民間の関連機関との連携を通じた雇用機会創出も必要ではありますけれども、市も地元の若者の就職、定着を促すために、もっと地元の高校生の採用に取り組む考えはないかをお伺いします。さらに、昨今多くの自治体が民間企業からの公務員への中途転職のための社会人枠を設けています。しかし、巷では売り手市場と言われるほどの人手不足と言われていますが、その採用枠の多くは新卒者に限られていて、実際に非正規雇用に身を置き、雇用体系や福利厚生への不満や不安、リーマンショック後の不景気により、正規職への再就職もままならない人も数多くいます。さらに、親の介護のために地元に戻り、安定した職に就きたいと考えている人もいます。市は平成31年度に採用する職員試験について、上級土木職を6月下旬に実施することとし、年齢も上級事務職は35歳まで、上級土木職につきましては5歳引き上げ、40歳までとしましたが、そのような民間で培ったノウハウや特別なスキルの活用のためにも、上級職に限らず、社会人枠の併用とともに、40歳以上まで年齢制限を拡大し、広く募集を行い、人材の確保に努めるお考えがないかをお伺いします。 以上、1回目の質問とします。ご答弁のほど、よろしくお願いいたします。
市長、答弁を求めます。
笠原議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、道の駅構想と地域への経済効果創出について、中項目1点目、道の駅の供用開始時期と施設の内容についてお答えいたします。船場公園の道の駅供用開始にあたりましては、まずその前段といたしまして、国土交通省に道の駅の申請を行う必要があり、現在、町内関係課や関係行政機関との協議など、準備を開始したところでございます。道の駅申請時期は年に2回しかございませんので、平成31年秋に申請を行い、年度内の登録を目指して準備を進めてまいります。道の駅供用開始の時期や施設の内容につきましては、基本構想素案を8月末までに策定し、関係機関などと協議を行った後、地域連携機能の内容、施設の規模、運営主体および供用開始の時期をお示しできるものと考えております。次に、道の駅の事例調査の実施内容についてのご質問ですが、船場公園は都市公園という位置づけとなっておりますので、事例調査の視察先といたしましては、都市公園区域内に道の駅として登録がなされ、供用されている場所を優先に考えているほか、市街地に近接する都市型の道の駅も想定しております。また、調査の内容といたしましては、都市公園区域内の道の駅区域設定の考え方や、留意すべき事項、地域連携機能選択にあたっての進め方のほか、運営主体の選定方針などにつきまして、実施してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、日本人および外国人観光客に対する誘客および同行実態調査の実施について、道の駅の事業展開の中で旅行会社から意見やアドバイスを受ける考えはないのかという質問でございますが、基本構想素案の策定に向けて、バス事業者などと意見交換の場を設け、情報収集を行うとともに、旅行者の情報を集積しておられる旅行代理店から、道の駅として需要が高い機能などにつきまして、意見を伺う機会を設けていきたいと考えております。次に、同行実態調査の実施についてのご質問ですが、留萌市、小平町、益城町で組織する留萌南部地域広域観光連携協議会では、留萌振興局、管内中北部の自治体とも連携し、管内をめぐるデジタルスタンプラリーを実施し、参加者の行動ルートや飲食メニューが分析され、各自治体へ情報提供されることとなっております。また、留萌市、石狩市、北竜町、益城町の自治体と観光協会、振興局で組織する北海道ひまわり夕日労働形成事業推進協議会では、多くの外国人観光客が集まる 北流のひまわり祭り会場において、性別や年齢層、旅行形態に加え、食やお土産品の多言語による思考調査を予定しているところです。その他にも広域連携事業により、外国人を招致したモニターツアーなども企画されており、このような事業の中で留萌市の観光に何を期待し、どのようなお土産品が好まれるのかを把握してまいりたいと考えているところでございます。次に、外国人観光客の急な疾病による留萌市立病院への来院実績についてのご質問ですが、平成27年度から平成30年5月現在において、1名の外国人観光客の来院実績があったと把握しております。その事例につきましては、カナダからの男性観光客で、平成29年2月15日に救急外来受診後、平成29年3月4日までの18日間、左大腿骨、転子下骨折の入院治療を行っております。入院診療にあたりましては、医師による病状や治療に関する英語での説明のほか、安心して入院生活を送るための精神的なサポート並びに、退院支援にかかる言語コミュニケーションを図るため、館内在住の英語通訳ボランティア3名にお願いして対応したところでございます。また、医療費に関しましては、就農担当が入院時より迅速に対応し、患者様が加入している海外旅行保険を使用し、日本の代理店を通じ支払いしていただいております。次に、中項目3点目の地域への経済効果創出のために、道の駅内の設備において地元商店や農業、海産関連の事業者を募集し、開業してもらう考えはないのかについてのご質問ですが、道の駅申請の要件の一つであります、地域連携機能につきましては、現在、町内関係課におきまして、議論を開始したところでございますが、業種や売り場面積及びテナントの数により、施設の規模や設備に大きく影響いたしますので、経済界や商店街などと意見交換を行い、新たに建物の建設が必要との結論となりましたら、民間資本導入の可能性などの条件整理を行い、基本構想を作成してまいりたいと考えております。次に、お土産品のアイデアとして地域に依頼した食べ歩きサイズの商品を開発する考えはないのかというご質問ですが、新たな商品の企画提案開発につきましては、今後、道の駅の運営主体を選定していく段階におきまして、募集要件とすることが可能か研究してまいりたいと考えております。大項目2点目のストレスチェック制度の適切な活用と市職員の人材の採用について、中項目1点目、市職員のストレスチェック集団分析の結果についての中で、職員のストレスチェックを受験した割合というご質問でございますが、ストレスチェックにつきましては、平成26年6月の労働安全衛生法の改正により、年1回、労働者のストレスの状況を検査し、本人にその結果を通知することで、職員自らのストレスの状況を把握し、必要に応じて 面接指導などへの対応へとつなげるなど、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施することが義務付けられ、本市におきましても平成28年度より職員及び嘱託職員を対象にストレスチェック及び集団分析を実施しているところでございます。平成29年度の実施状況については、職員及び嘱託職員310名中265名の受験があり、受験率は 85.5% となったところでございます。また集団分析における組織全体のストレス状況につきましては、全国の平均による基準値100に対しまして男性職員86、女性職員90と基準を下回る結果となり、この数値につきましては組織全体として良好な状態であるという認識をしているところでございます。次に、ストレスチェックを受験した職員のうち高ストレス者と判定された職員がいるのかについてのご質問ですが、労働安全衛生法の規定に基づき、事業者は高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると本人が認めた者に対して、申し出に応じて医師による面接指導を実施しなければならないとされており、平成28年度、平成29年度の実施状況におきましては、本人から面接指導の申し出のあった職員は、各年度1名ずつの2名がいたところでございます。当該職員におきましては、それぞれ産業医の面接指導を行い、共に専門医を受診しなければならないような状況には至っておらず、経過観察と判断され、職場に対しては労働衛生管理上の配慮などの指導を行ってきたところでございます。なお、その後、当該職員からのメンタル不調の申し出はなく、ストレスチェックがメンタルヘルス不調の未然防止につながったものと考えているところでございます。今後におきましても、メンタル不調の未然防止の一時予防として、ストレスチェック制度を活用していく一方で、高ストレス判定を受けた職員がいた場合について、面接指導へとつなげていくことにより、高ストレス者が放置されることのないよう、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。中項目2点目、職員採用における課題について、現在の適正とされる職員数に対する不足人員の質問でございますが、平成30年度までの第4次留萌市定員適正化計画期間におきましては、任期付き職員や再任用職員など、多様な任用による人材確保を進めてまいりましたが、技術職をはじめ、新規採用職員の採用数が減少するとともに、退職者の増加などの影響により、計画を下回る状況で推移してきたところであり、計画の最終年度である平成30年4月1日現在の一般会計職員数は179名となり、計画値である191名に対して12名下回る状況にあるところでございます。今年度実施いたします職員採用につきましては、課題となっている技術職の確保に向けて、通年募集を実施するとともに、担当所管により学校訪問を実施することで、受験者の増加を図っているところであり、事務職につきましても、大学生インターシップの受け入れや、試験日程、試験内容のなどの見直しを行い、職員の確保に努めているところでございます。また、 今年度は第5次留萌市定員適正化計画の策定時期を迎えておりますが、計画の策定にあたりましては、今後の人口減少を見据えた上で、定年延長制度など、過渡期を迎える公務員制度改革の動向や、社会情勢の変化に対応する中で、職種別、任用形態別など、さまざまな視点において、より効率的、効果的な組織の在り方を十分に考慮し、将来を見据えた職員数の確保について、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、地元の若者の就職定着を促すための地元の高校生の採用に取り組む考えについてのご質問ですが、地元の高校生の新卒者採用につきましては、平成28年度は1名、平成29年度、平成30年度はそれぞれ3名の採用実績があるところでございますが、地方公務員法第17条の2において、人事委員会を置かない地方公共団体の採用については、競争試験または選考によるものとされており、留萌市採用試験規則におきましても、競争試験による採用について規定しているところでございます。競争試験の原則といたしましては、広く優秀な人材を確保するため、能力の実証に基づいて合格者を決定する制度であり、また、地方公務員法第13条の平等取扱いの原則のもと、同法第18条の2において、応募についてはすべての国民に対して、平等な条件で公開されなければならないとされております。地元の若者の雇用の確保や、市内定着の促進については、将来持続可能なまちづくりを推進していく上でも、重要な施策と捉えているところでありますが、職員の採用につきましては、地方自治体として決められたルールの範囲において、市役所組織の将来を担う人材の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、一般職を含めた社会人枠の採用の年齢制限を40歳以上に拡大し、職員の確保に努める考えについてのご質問ですが、留萌市の職員採用試験では、土木職において40歳までの職務経験者を対象とした採用試験の募集をしているところであり、事務職やその他の職種につきましては、民間経験を有することを資格要件とした社会人枠としての採用試験は、現在のところ実施しておりませんが、試験区分により職員の世代間バランスに考慮し、年齢要件を引き上げており、実施する試験問題の内容につきましても、平成26年度実施の採用試験より、知識を重視した公務員向けの教養試験から、民間企業においても採用されている知能を重視した基礎能力試験に変更し、民間経験者も受験しやすい採用試験を実施しているところでございます。留萌市が抱えているさまざまな行政課題を解決するために、社会人枠による採用が効果的な手段となるのか、あるいはどのような職種の民間経験が必要とされるのかということについて、町内で議論もさせていただき、他市の状況も参考にしながら研究してまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
はい、それでは再質問の方をさせていただきます。最初に大項目1点目の道の駅の供用開始と施設の内容について、中項目の中からですけれども、道の駅 こちらの供用開始する時期とその内容についてからなんですけども、この道の駅構想について、より市民に寄り添いまして、この道の駅が新たな市のシンボルとして長く愛される施設としていくためにですね、これらの内容ですとか、これらについてパブリックコメントを募集するなどといったお考えというのはお持ちでしょうか。
市長。
お答えいたします。今私どものスケジュールとしてはですね、今後8月末まで策定を考えております。基本構想素案ができた段階におきまして、パブリックコメント等を実施し、市民の皆さんのご意見を募ってまいりたいと考えているところでございます。
笠原議員。
パブリックコメントは実施されるということで、確認させていただきました。続いてですね、事例調査の件なんですけども、道の駅構想、こちらの方は市長のさっきの選挙の際の公約にも掲げられまして、また市政執行方針の中でもしっかりと取り上げられておりますことから、取り組むべき大きな課題の一つであると推察しております。事例調査こちらの際の視察にはですね、先ほども都市公園型を有する施設ですとか、お話ありましたけれども、魅力的な活動を行っている道の駅というのはたくさんございます。合わせてこちらの実態をきめ細かく、ご自身の目と肌で感じる必要があると思います。この視察には、市長自らも出向くご意思をお持ちなんでしょうか。
市長。
お答えいたします。私自身が、出向くかどうかという判断ですけども、実際的には出張等行った際にも道の駅に寄ったりですね、してこの目で見てきているという実態もご理解をいただきたいと思います。ただ、今回のこの道の駅を作るにあたっては、まずは担当者、実務担当者に行っていただくということが主に考えているところです。私が行くという判断は今のところありませんけれども、必要性に応じてですね、まだまだ私も見てない道の駅等がありますので、その中で都度判断をしてまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
はい、実際にこの成功されているといいますか、にぎわいを見せている道の駅、こちらを見ることも非常に大変なんではありますけれども、実際には何といいますか、運営に苦慮されている、このような施設も反面教師ではないですけれども、このようなちょっと苦慮されている施設というのも見ることというのは非常に大事であり、なぜうまくいってないの、他の地域のことなのであまり嫌な言い方はしたくありませんけれども、なぜうまくいっていないのか、これらも分析する必要があると思います。合わせて、このような、調査を行うご意思はお持ちなんでしょうか。
市長。
お答えいたします。当然、基本的にその事例としてですね、どのような形があるのかというのは、やはり関係自治体も含めて調査をしたいというふうに思っています。先般私もこの日曜日ですけれども、一箇所行く機会があってですね、見てまいりました。当初なかなかにぎわいがなかったところがですね、一部やはりその関係業態が出展しておりまして、そこでにぎわいがかなり創出されてきているという実態を見てきました。そのために、行政がどのような手を加えたのか、やはりそういうこともですね、今までの経過、そして今の現実、そこに至る経過含めてですね、調査をするべきだという判断をしておりますので、今般職員の方にもあそこの道の駅はということでお話をさせていただいたところです。やはり成功例だけでなく、笠原議員が言ったように失敗例も含めてですね、 まあ、失敗例と言っちゃ失礼になりますから、現在ある道の駅のにぎわい状況を確認しながら調査を進めていきたいというふうに考えております。以上です。
笠原議員。
はい、続いて道の駅の事業展開について旅行会社からのアドバイスを受けるお考えはあるかという、質問に対してですね、市長先ほど、関係団体とバス会社と運営しながらということで旅行会社お話ありました。旅行会社の持つノウハウですとかっていうのはもう長年蓄積された大きな財産でありますことからも、まあ、ぜひそのようなバス会社旅行会社と良好な関係を築くことで、施設の魅力的な施設の作るための一助になればと考えております。続きましてですね、観光客の動向意識調査の中でこちらの方は実際にさまざまなどこだったっけ、さまざまな広域連携事業参加団体とありまして、そちらと連携しながら、ニーズ調査を行っていくというお話でしたので、飛ばさせていただきます。続いてですね、外国人観光客の急な疾病による留萌市立病院の来院実績、こちらの中から、1件あったということなんですけども、クレジットカード支払いに未収金を防ぐためにクレジットですとか旅行会社の保険を確認するというお話ありました。で、全国的にこの外国人観光客の急な疾病で病気にかかった際、病院にかかった際のこの未払い問題というのがよく話題になっておりますけれども、市立病院におきましてはこのような事態に対応するためのマニュアルですとかこのルールというのはしっかりと整備されているものなんでしょうか。
市長。
お答えいたします。この外国人患者の受け入れ体制というのはこの、観光客だけでなくですね、さまざまな部分というのはあろうかと思いますけれども、今までも医療の安全、そして一番はやはり未収金対策というのがですね、一番多く病院が苦慮している状況だというふうに把握しているところです。当市立病院においてはですね、外国人観光客の来院に対する限定したルールというのは定めておりません。未収金を発生させないための通常の対策を講じるとともに、問題はやはり言語、言葉だというふうに思っております。言葉、そして保険外診療、自己負担の医療費が高額となることがすごく懸念されますので、やはり初診時のですね、アセスメントを重要視して、海外旅行保険加入の有無、クレジットカードの所持、母国家族への連絡の可否など、患者様の症状や状況などに合わせたですね、迅速な対応が必要というふうに考えているところでございます。以上です。
笠原議員。
はい、外国人観光客といいましても、さまざまいろんな国がありまして、英語、中国語ぐらいでしたら、かもするとその留萌に滞在されているそのお手伝いさんといいますか、お手伝いをいただくことも可能だと思うんですけども、広くあまり使われていない言語を使われている患者さん、外国の患者さんが来たときというのは、これ、どのようにコミュニケーションを取るお考えなんでしょうか。仮にですけども。
市長。
お答えいたします。基本的にはドクターがまずは一般的に英語でお話しすることは可能だと思います。ただドクターの話す英語が、医療用語であったりという問題もあるそうなんです。ですから、なるべくその言語の問題につきましては、近くにお話しできる方がいれば迅速に対応はできると思いますけれども、どうしても通じない場合は時間を要してでもですね、 まず通じるような、ただ医療行為は先に行っていかなきゃならないというのがまず第一だというふうに思います。ですから非常にそこが問題だというふうに私も思っています。しかしながら今病院の方では今のところ対応はできている状況だというふうに確認しています。ただ過去にはご記憶にあるかと思いますけれども韓国船籍の船が火災を起こしてそこに乗組員は中国人だったんですけれども結果的には密集という結果になってますから、やはりその会社 の企業ですから会社の問題ですとかさまざまな問題が発生するということは事実だというふうに私は思ってますんで、さまざまなことに対応できるように現在は留萌市立病院には韓国人のドクターもいらっしゃいます。そういういろいろなさまざまだと言いつつもまだ今英語と韓国語の話しかしてません。ただ若干日本留萌には中国語も話せる方もいらっしゃいますから、ありとあらゆる手段を使ってですねコミュニケーションを図って第一次処置をしていかなければならないんじゃないかなというふうに私は思っております。以上です。
笠原議員、
ご丁寧なご答弁ありがとうございます。そういう意味では今翻訳ソフトですとかインターネットを使ったそういうような翻訳ソフトもかなり進んでいると聞いてますので、そちらの方も合わせて活用できるようご研究いただきたいと思います。続きましてですね、地域への経済効果創出のためにということで、ここは今先ほどのお答弁ありましたので飛ばさせていただきます。続いて土産品のアイデアとして地域に由来した食べきりサイズの、商品を開発する考えはないかということで伺いとありましたけれども、これ私のちょっとアイデアといいますかご提案なんですけれども、実は先日留萌のかぼちゃとホワイトセロリこちらを乾燥して粉末化したものをルルロッソに練り込んだパスタを試食する機会がありました。このようなご当地食材の活用としましてですね、かぼちゃアイス、留萌産のかぼちゃを使ったアイスクリームですとか、そのようなものも、地域、大手メーカーと協賛、提携しながら考えられると思います。またこれらの地域での販売なども新たな商材としてしっかりと根付く可能性もありますことから、取り組みの一つとしてご検討いただくというのは、これ、可能でしょうか。
市長。
お答えいたします。この商品開発というのは、道の駅に限らず、ぜひ地元食材を使った商品開発というのは、私は必要だというふうに思っています。そのために、留萌市ができる支援というのは、今までも商品開発に関する支援というのはあります。ぜひ活用していただきたいというふうに思っていますし、道の駅だけ捉えて言えば、やはりある程度、道の駅においては、テイクアウト的な商品というのが並べられているというのをもう確認しているところですから、私はやはりその商品開発というのはなんとか地元の皆様に頑張っていただきたいというのが私の考えであります。以上です。
笠原議員、
ありがとうございます。このかぼちゃアイス、留萌でそのアイスクリームという話はちょっと私お話しさせていただきましたけども、練り込む際、乾燥粉末したものを活用しなきゃいけないということで、留萌にも乾燥機ございますので、こういうものもぜひ活用しながら、支援していただきたいと思います。で続きまして大項目2点目のストレスチェック制度の適切な活用と市職員の人材の採用についてから、再質問させていただきます。先ほどのご答弁の中で、受験した割合、受験した職員の割合は 85.5% ということは、約 15% の方が受験をされていないということになります。 任意とは言えないのですけども、受験されていない方のその理由というのはどこに終わりだとお考えでしょうか。
市長、
お答えいたします。まあ、受験してない、職員というところですが、まあ、平成29年度の受験状況につきましては、職員が約 90% の受験率に対してですね、嘱託職員が、約 77% という受験率に止まっておりまして、まあ、これのトータルが先ほどの85% という数字になっているところです。まあ、まずはやはり未受験者に対しましては再度の受験を呼びかけるなど、まあ、制度の趣旨を踏まえて、まあ、すべての職員が受験するように事業者としての責務に努めてまいりたいと考えているところです。以上です。
笠原議員。
受験率の 100% を目指していただきたいところでございます。続いてですね、ストレスチェックを受験した職員のうち高ストレス者と判定された職員がいるのか伺いたいというところの部分からなんですけども、仕事のストレスの特徴から予想される心理的ストレス反応や検査の異常値、病気の発生などの健康リスクを判定する健康診断におきまして、留萌市においては全国100に対して、市は平成29年度男性が86、女性が90であると先ほどご答弁いただきました。これ数字の上では良好な状態と言えるのですけども、あくまでもこれは平均値ですよね。実施の結果、平均値を超えた職員及び組織があったのか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。組織全体の状況につきましては、全国平均の基準値を下回る良好な状態であるとの判定が出ているところでございますが、職場単位の結果におきましては4つの部署で基準値を上回る状況があったところでございます。これらの職場につきましては、ストレスチェックの実施時期が繁忙期と重なるなど、時期的な要因も基準値を超える一因であると考えられるところでございます。分析結果をもとに、それぞれの所属長との情報交換を行い、職場のストレスが低減されるよう、業務改善などをはじめ、職場環境の改善に努めているところでございます。以上です。
笠原議員。
4つの部署で、ちょっと高い、数値の高い部署があったということで、今後、部長職様含め対処されていくというお話だったので、次の方質問させていただきます。この実施されたストレスチェック、これらの結果からですね、この分析により、いわゆるパワハラなどのハラスメント事案にも気づくことができる内容となっているものなのか、お聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。このストレスチェックの集団分析からは、ハラスメント事案による不調者という把握はされてないということで、認識しているところです。以上です。
笠原議員。
というよりも、このストレスチェックのテストといいますか、この試験じゃないや、その調査によって、そこからハラスメントというのは浮き彫りになるような内容になっている調査なのかどうかということをお聞きしますしています。
市長。
現在のストレスチェックの内容においては、ハラスメントという形のものが出てこないということであります。万が一高ストレスというものが判定された場合は、産業医の診断を受けて、その産業医の診断の中から、まあ、そういうことがですね、出てくる、まあ、可能性もあるということで、に確認をしているところです。以上です。
笠原議員。
それでは、職員の方が例えばそのハラスメントを受けている、 まあ、このようなことを訴える伝えたい場合にはですね、市役所においてではどの部署が窓口になってこれらの受けることになっているんでしょうか。
市長
お答えいたします。まあ、基本的にはやはり所属長がですね、まず相談を受ける。ただ相談を、まあ、やはり受けづらい場合もあるというふうに思いますから、その場合は人事担当部署が相談窓口になるということでございます。以上です。
笠原議員。
実はですね、自治労によるパワーハラスメント実態調査におきましてはですね、5人に1人が被害を受けたことがあるという調査がございます。まあ、もしかすると、まあ、あってはならないことなんですけども、市でも無自覚のうちにこのハラスメントが行われているという可能性も否定できません。全国の自治体ではその対策としてパワハラ防止対策指針、管理職に対する研修、全職員の研修などを行ってその対応に力を入れています。留萌市では先ほどの人事担当部署がその窓口になるというお話もありましたけれども、まあ、そうなる前に市はこのような指針や策定、研修などを行った実施をされているのでしょうか。
市長
お答えいたします。ちょっと私の記憶の中でお話しさせていただきますが、まあ、パワハラという限定されたものの研修等は行ってません。過去にはセクハラに対する研修等を行った実績があるという記憶をしています。まあ、今後昨今の情勢を見ていく中では、さまざまな研究が必要というふうに思っております。これからもあってはならないことなので、やはり対応策というのは検討していかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
はい。パワハラというものを先ほど、まあ、ハラスメント全体を含めて今いろいろ、まあ、昨今匂いですら、まあ、ハラスメントになりかねないという報道もあったりもする中で、実際に無自覚に行ってしまったりですとか、受けてしまって、どちらもまあ不幸なことになってしまいます。ですので訴える場所、まあ、こちら人事担当課ということでお話ありますけれども、その事前に研修、職員への研修ですとか管理職への研修、パワハラも含めたこういうものを実施していただけることを、研究が必要ということお言葉をいただきましたので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。続いて職員採用における課題、こちらからなんですけれども、まあ、現在マイナス12人、約12人程度職員が不足されているということもいただきました。こちら職員不足によるですね、年代間のこの空洞化が懸念されますけれども、市政運営にこれらのこの空洞化というのは影響はあるものでしょうか。
市長。
お答えいたします。まあ、年代間の空洞化というのはですね、やはり財政の健全化という非常に厳しい時に、不採用時代があって、まあ、その間にやはり、年代間の空洞というのが生じたというのがまず、過去の状況だというふうに思っているところです。まあ、その中でやはり年代間を埋めるためには、まあ、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、年齢層の引き上げだとか、さまざまな試験採用の対応をしていきながらですね、埋めていく必要があるというふうに考えています。また、このことが市政運営に影響するかしないかというとですね、やはり職員がいることの方がプラスになるのはもう間違いない。ただそこの状況、現在は嘱託職員ですとか臨時職員などで対応をさせていただいているところです。まあ、今後のこの市政運営というのは非常に業務が専門的な分野になってきておりまして、まあ、私たち含めてオールマイティな地方公務員というのを目指してきた部分からすると、 時代の流れに沿って、この市の職員体制というのを考えていかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
笠原議員。
はい、続きまして地元の高校生の採用に取り組む考えはないかというところのお話でした。地元採用の取り組みにつきましては、これ法律の定める試験による採用であるということは理解します。また市の方でも採用試験の日程の変更、こちらなどによりまして、きっと中にはいらっしゃると思う滑り止め的な受験者のこちらの振り分けを行うことによってですね、真にこの留萌で働きたいという方の採用をしっかりと採用いただけるよう願うところでございます。そこで一般職を含む社会人枠の年齢制限のところからなんですけれども、こちらの資料によりますとですね、社会人経験者が留萌市では退職後の職員の再任用、こちらの方行われております。こちらの登用率といいますか、多分全員にお声をかけているのかどうか分かりませんけども、実際に退職者、辞められるという方に対して、どのぐらいの方がここで再任用として、現在、市で仕事されているんでしょうか。
市
長。お答えいたします。現在、この再任用制度というのは、平成26年から、採用されている制度なんですけども、おおむね 60% が再任用として、勤めているところでございます。以上です。
笠原議員。
この再任用された職員さんというのは、業務内容や業務量に違いは、現職と違いはあるのでしょうか。
笠原議員。すいません、市長。すいません。
お答えいたします。業務内容が違うかどうかっていうことと、やはり職階級の違いがまず出てくるっていうことですよね。で、業務の内容につきましては、係長職程度のもの、一般職程度のものという内容ですけども、先ほどもちらっと触れたように専門的な部分というのも担っていただく部分もあるということで、認識をしております。そしてできればルーティン的な部分をカバーしてもらうですとかですね、さまざまな経験値を生かした職種についていただいているのが現状でございます。以上です。
笠原議員。
さまざまな経験値を生かして、再任用の職員の方に頑張っていただいているというお話ですけれども、この経験豊かな再任用職員の方ですね、ぜひとも私としては若手職員の、育成、やっぱり経験豊かなその知識をこう若い職員にこうフィードバックできるように、そのような育成に関する仕組み作りを提案したいのですけれども、市長のお考えを伺いたいと思います。
市長。
お答えいたします。私としてもですね、やはり先ほども答弁いたしましたけれども、やはり経験値を生かすということが大事なことですから、職員とのコミュニケーション、ただ、やはり職員も、元上司とかいろいろ、元上司が同僚になるという、こういうですね、その一瞬、一日という一瞬の中で、同僚になるというですね、そういう異質さもあるとは思いますけれども、やはりそこはコミュニケーション能力を生かしていただいて、職員に、若手職員の育成に努めていただくというのが私の願いでもあります。以上です。
笠原議員。
ぜひ経験豊富な、再任用職員の方が、本当若手職員にこう接する、若手職員はその上司だって経験あまりないと思いますんで、スッと入っていけるのかななんとちょっと考えたりもするものですから、ぜひこのような仕組み作り、積極的に取り入れていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問の方を終わらせていただきます。
3番、笠原議員の質問を終わります。